それでは聖書朗読いたします。司会者は、新改訳聖書を読みます。マルコの福音書8章10節74ページになります。新約聖書の新約聖書74ページ、マルコの福音書8章10節から、13節まで。それではお読みします。人々は食べて満腹した。そしてあまりのパンのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論し仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めているのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。それでは、宮内先生に、愛の神を信じよというメッセージをしていただきましょう。
おはようございます。まずですね、私の娘が、末の娘が今神戸にいるんですけれども、その娘から来た LINE を紹介します。娘がですね、20歳ですが、教会に行って、帰りのことです。もう日本は夜になっていますから、昨日のことですけれども、教会に行って買い物した帰り、すみませんけどって改まって小学2年生に話しかけられて、どうしたって言ったら、こんなこと聞いて申し訳ないんですけど、お子さんいらっしゃいますって言われて、いないよ、なんでって返したら、お父さんとお母さんが寝てて5時半まで遊ぶ人いないから寂しいんだ。それでどうしようってなって、こっち見て、それならお母さんと遊びたいかも。おい、私はまだ20歳なんですけど。そしてその後1人2人と増えて、小2の男の子2人と4歳の男の子と一緒に5時半まで近所で走り回って遊ぶっていうことになりました。遊びより何より展開が面白すぎ、途中で、お母様とかにこんにちはして、もうちょっと疑ってくれ、私は見たことないでしょ、やんちゃすぎたってこう書いてみます。まあ今の神戸では考えられない、日本では考えられないようなことですね。まあ、アメリカだったら特にないかもしれませんけれども、小学校2年生の子が、親が両方とも家で寝てる、だから遊ぶ人がいない、それで遊んでほしいって言って、見ず知らずの私の娘に話しかけたわけですね。で、よくそんなん信頼したねって言ったら、目が合った時に笑ったのが原因ではないかって言ってました。それで信頼してきた。で、後の方でですね、拳銃とかナイフ持ってないとか言ったそうです。だから持ってないよって言ったんですけど、でも本当に今は危ない世の中ですね。それで犯罪に巻き込まれる子どもたちってたくさんいます。私が旭川にいた頃ですね、もう20年近く前になりますけれども、私の長女の友達がやっぱりそういう子がいました。私の両親は、家で寝てると。それで教会である子供たちのプログラムするけれども、お父さんとお母さんに許可もらってきてって言ったら、家で寝てる。日曜ですね。家で寝ている。で、実は、二人でドラッグやってたんですね。それで後で捕まります。そしてその子も、14歳で妊娠して赤ちゃんが生まれるということになります。本当にですね、みんな愛に飢えてるんですけれども、親も愛されていないので愛し方がわからない。 その愛し方のわからない親に育てられた子供も、もちろん愛されることも愛することもわからない、混乱している世の中だと思います。それにどんどんどんどん拍車がかかっているのが今の時代だと思います。と言いながら、今から2000年前にも同じような状況があったんです。一人一人の人は自分が愛されているものかどうか分かりませんでした。宗教的リーダーたちはあれをせえこれをせえって言う。でも毎日の生活するだけでたくさんそれをしてしまったら、礼拝どころじゃない、祈る時間を持つどころじゃない、生活するのに一生懸命そうやって生きてたら、宗教的な指導者たちからお前たちはダメだ、地の民だって言われてしまう。地というのは地面の地ですけども、地の民、差別用語を言われるんですね。ダメだお前たちは。そんなところにイエス・キリストが現れました。突然ダメだダメだと言われている人に片っ端から触れていくんです。嫌われ者、病気である人、離婚した人、もうどんな方でも触れていきます。そしてその人たちにすぐに親しくなるんですね。もう 100% 受け入れます。病気は治り、奇跡は起こり、水の上を歩いたりします。嵐を沈めたりもしました。そしたらもうたくさんの人がイエス様の前に集まるんです。やっぱりそのまま受け入れてくれますから、どんどんどんどんイエス様の前に人が集まってきました。そしたら何日もそうやってするもので食べ物がなくなりました。みんな食べるものがない。そしたらイエス様は、誰かパン持ってないかって言ったんです。そしたら7つのパンが出てきました。その7つのパンを神様、イエス様は祝福されて、よしこれを配ってこいって弟子たちに分けたんですね。そしたら4000人もの人がそれで食べたっていうんです。どうやってお腹が膨らんだのか、どうやってそのパンが膨れたのか分かりませんが、イエス様はそういう奇跡をされました。それを見るにつけ、気に入らないのがその当時の宗教リーダーたちでした。自分たちがこういう人は神様から好まれていない、そう信じて歩んできてるのに、その人たちのところに行ってはその人たちが大切だと言うわ、言うわ、病気は治すわ、奇跡は起こすわ、みんなから慕われるわ、こんな人間にいてもらっては困る、そういうことでイエス様のところにやってきました。今日その4000人の人に食事をさせた後の記事が書かれています。マルコによる福音書8章のその10節からのところをもう一度読みますが、そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。パリサイ人たちがやってきて、この人たちが宗教的リーダーたち、指導者たちです。イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。印って書いてあります。今の時代は印を求める。これ印って何だと思いますか。印、この人たちが求めた印。先ほど言いましたように、イエスは、イエスという人物はパリサイ人たちからすると目の上のたんこぶみたいな人です。いない方がいいんです。この人がいない方が自分が作り上げてきた社会がうまく保てるんですね。悪いものは悪い、ダメなやつはダメ、できないやつはダメ。その人たち一人一人が大切だとか言われたらわけわからなくなる。このパリサイ人にとっては許せない存在です。だからこのイエスが神から使わされたのではないという証拠が欲しかったんです。逆にこの時はイエス様に言いました。お前が神から使わされたものである印を見せろって言ったんです。そしたらイエス様は、何も見せられないっておっしゃったんですね。見せられない。 最初に今紹介しましたけれども、私の娘5人子供がいます。女の子が3人と男が2人います。一番上が28ですね。そして一番下が20歳なんですけれども、私はですね、私の先ほど言いましたけれども、私の両親も愛されたことのない人でした。両方が自分の親に育てられてませんし、片方は自分の親ですけれども、片親は違います。苦労して生きています。で、二人が見合いして出会うんですね。またこれも神様の不思議な導きですけれども、なぜこの二人を合わせたかと思いますけれども、両方とも愛に飢えてるんです。愛されたいんですけども、愛され方知らないんですね。愛し方ももちろん知りません。二人が結婚してお互いに惹かれ合ったんでしょうね、足らないもので。ところが二人が結婚しても両方とも愛し方愛され方が分かりませんから、喧嘩ばっかりの日々になりました。私が生まれても、私の弟が生まれても同じことの繰り返し。うちの中はもうギクシャクギクシャク、イライラや恐れがいつもあるような状態でした。愛されたいんですけど、愛され方がわからない、愛し方もわからない。そして自分が愛されてる証拠を相手に求めたんですね。そのやり方は、私の父は母親のやり方はそのまま私に遺伝しました。遺伝というか、そのまま刷り込まれました。そして私は妻ができ、子供が5人できた時に、同じように愛の印を求めたんです。愛の印を求めたんです。自分を受け入れてくれと、自分のその思い通りのことをやってそれを受け入れてくれ。なんせダメ出しばっかりされてましたから、そのまま受け入れられるということが分かりませんでした。で、そのまま受け入れてほしいんですね。そして私がやったことは、気に入らないことがあると怒鳴り散らし、殴る蹴る。で、子供を育てました。みんなは耐えてにっこり笑って我慢してくれて、そして20年、妻は離婚を決め、子供たちの心は私から離れてしまっていました。そして神様からお前のせいだと言われて、それが7年前。それから7年かかって今、一番娘とこのやり取りできるようなところまで来ました。そしてこの7年の間にずっと教えられたことは、愛っていうのは、そこにイエス様がいるっていうことがすでに愛。そこにイエス様がいて、イエス・キリストがいて、あなたは宝物だと言ってくださっている。このイエスがいて、私は宝物だと言ってくれるこの方が神から来ているかどうか知りたい。そのために自分のやり方をぶつけて、教えろ教えろ、そうパリサイ人たちはやってるんです。そして私もやってきました。でも私はそれについて一回本当に教えられてたんですね。私の真ん中の今パセドー病で、心も少し病んじゃった娘がいるんですけど、彼女が2歳ぐらいの時、私が聖書こうやって、自分のところで勉強していました。そしたら血そーっと遊んできてです、ね、血そばまで来て、遊ぼうって言って、でうるさい向こう行けって言って、彼女は向こう行って、でまた来て3歳ぐらいですかね。そして聖書をぐしゃぐしゃってやって、そしたら私はもうすぐにビンタバンってやってですね、向こう行けって言ったら大泣きに泣いて向こう行って、でその時に自分はしまったまたやっちゃったという後悔はあるんですけれども、でもやっちゃったしょうがないなっていうところでした。そしたらママって言って、その娘が泣きながら隣の部屋に行って、はあと思ってたら目に涙いっぱいパイ浮かべてですね、その娘が私のところに来て、父さん遊ぼうって言ったんですね。その時に私は絶対これはしちゃいかんのだって思ったんです。もうこんなに自分のことを大事にしてくれる、なんで俺は叩くんだろうって思ったんですね。でもやめられませんでした。 やっぱり自分のことを、そういう自分が愛されている証拠を、暴力を受け入れさせること、自分のわがままを受け入れさせることで自分で納得していました。しかし7年前から少しずつ神様が変えてくれました。そして今そこにいてくれるんだって、今傷だらけになってもそばにいてくれるんだ。このアメリカに来る1年前ぐらいのことです。真ん中のその言ってくれた娘と話していた時に、言いたいことがあると。お父さんはよく舐めるなとかふざけるなとか言った。でも私があなたを、お父さんを舐めたりふざけたりしたことは一回もない。その言葉もぐさりと刺さりました。そうか、みんな自分のためにいてくれたんだ、そばにいてくれたんだ、いようとしてくれてたんだ。それが福音だと、やっと福音、嬉しい知らせだと分かりました。この時も、この聖書においても、パリサイ人たちにとっても、お前は宝だよ、凝り固まった心をしてるけれども、私はそれを伝えるためにここにいる、私があなたを愛している、そう言っていることがもう印なんだ。イエス様はそうおっしゃってるんです。言いたいんです。でもパリサイ人は違う印を求めていました。だから受けることはできませんでした。イエス様もおっしゃったんです。そんな印は出てこない。私ここで今お話ししてますけど、この宮内が神様からここに牧師として立てられてここにいるんだっていう証拠はどこにもありません。どこにもはないんです。出せって言ったら出すことはできません。アライアンスの教団から出されている牧師のライセンスみたいなのはありますけれども、それがこのニューヨーク日本語教会で今日ここに立って皆さんに神様の愛を伝えているという証拠にはならないんです。でも昨日もそうでした。私にはですね、お示しできるものがあるんです。これが私のそのお示しできるものです。この中に今日初めて来られた方は今日から載せます。皆さんの名前があります。今千数百人います。毎日私は名前を覚えて祈るんです。そして昨日も名前を覚えて祈っている時に、神様から繰り返し訴えが来るんです。これは私の宝物だよ、そういうものとして扱え。だから私はもう昨日泣きながら祈りました。皆さんお一人お一人のために。それが主が与えられた印です。私が神から使わされたどうかはどこからも証明はできません。でも私の中にあなたが宝物だという確信があるんです。それしか印として出せるものはありません。明日から今日ギターを弾いてくださいました木地さんが日本に行かれます。ご兄弟としばらくぶりで会われるんですね。最初はその3人のお兄さん方ですけれども、どっか教会に連れて行こうかとかおっしゃってたんですが、みんなそんな雰囲気はありません。さてさてと思ってたら、最後にですね、もう木地さんはいいと、教会連れて行かんでもいいと、兄弟として愛してそばにいよう、楽しい時一緒に過ごそう、それでいいっておっしゃったんです。それが私は今日聖書にある通り、木地さんのご兄弟が愛されている天からの印だと信じるんです。そばに誰かがいてくれる、あなたのそばに誰かがきっといると思います。その方がいることがあなたが宝物であり、愛されていることの印です。私もあなたのことが大切で仕方がありません。だからここにいます。どうぞ愛されていることをそのまま受け入れて、宝物として生きてください。お祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。本当にあなたが私たち一人一人を愛してくださっています。ありがとうございます。主よ、私は印を求めました。印を求めてしまいました。自分の愛されている印を一生懸命求めて、自分も周りも傷ついてしまいました。本当に大変な傷を負わしましたけれども、今この7年あなたは少しずつ癒してくださって、娘が昨日このメールをくれるようになりました。主よ、 昨日会った子どもたちを守ってください。小学校2年生で親が両方寝ている子どもを守ってください。どうぞ子どもたち、私の家にあったように両親が喧嘩していたり寂しい思いをしている人がたくさんいます。主よ、どうぞあなたの愛を注いでください。また私のようにきっと親たちも愛されたことはないと思います。愛したこともわからない。主よ、触れてください。あなたの癒しが一人一人を癒してくださいますように。私と私の子供たち、妻を癒してくださったように、神様、みんな宝物ですから、宝物として生きられるようによろしくお願いします。感謝します。ここにおられるお一人お一人は主のかけがえのない宝物、それを私は知っています。だから今日お伝えしました、主をお一人お一人が輝いて生きられますように。感謝して感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。